対しながら行きたいと思います。短くお話ししたいと思いますけれども、2010年からスタートいたしました少女時間にとってはですね、11月はイスラエルから外来からスタートしていますので新年ということではないんですけれども、新しくしてスタートいたしましたけれども、2010年の1月1日に特別礼拝をされたところとされないところがあるんですけど、されたところだったりとされたところ、ね、多くの会社だったんですけれども、で質問したんですけれども、実はですねその1月1日は金曜日でしたけれども、その週の日曜日に、ね、その前の日曜日が3時、何日だったかな、日曜日にですね、お祈りした時に予言があって、尾道の日になってたんですね。そしたら月曜日の日にですね、日曜日の夜にですね、長崎教会の酒井牧師の、お母様がですね、弟さんに尾道から車に連れてきてもらって、来られたそうですね。で、大村から電話があって、26、27は土日なんですけれども、平日のやつで、C5 が日曜日になったんです。分かる人分かりますけど、だから今行くと高いから12時過ぎてから行くって言われたんですね。12時過ぎてから来られて、でお母さん来られたんですね。でお母さんが次の日教会に、だから着いたのに4、5だったのに、すぐ教会に次の日朝来られたわけですね、月曜礼拝に。そして、そこで、もともとその神父なんですけれども、今までは何度言っても洗礼は受けようとしなかったんですけれども、そこ洗礼の話があったんですね。で帰った後ですね、酒井牧師がお母さんに言ったら、ぜひ受けたいということですね。年っていうのかな、アブラハムが神に語られた年。だから、そうなんですね。ところが、洗礼を受けたいということですね。1月1日の特別礼拝で、洗礼なんですよね。神様に感謝したいと思います。あと、それからですね、1月2日の日はですね、実は、1日の朝、私の妻のところに、お母さんの方から電話が入りまして、妻のおばあちゃん99歳なんですけれども、2月4日まで生きていたら100歳だったんですが、その方が岐阜のゲロというすごく田舎の方にいるんですけども、そのおばあちゃんが無気得で意識がほとんどないということだったんですね。で福音は伝えてたんですけども、はっきり救われてるかどうかわからなかったんですね。救われてるかもしれないなって書いてあった。だから天国で必ず会えるという確証がなかったので、妻を飛んでいきました。ところがご存知のように、正月の時すごい雪だったわけですね。特に北の方はですね。でこのままもしゲロに突っ込んだら日曜日にはもう戻ってこれないとかだったんですね。1日にやった、1日の金曜日の夜に急に着いたんですけど、それで、どうしようかってことから、もちろん行きなさいと、ね、最後ゲロでそのおばあちゃんのところで礼拝を捧げればあなたは牧師だから、ね、とにかくでももしかしたらもう行ったらもうなくなるかもしれないってからですね、1% でも可能性がある限りそこに行きなさいってことで、行ってもらったわけですね、このお母さん。そしたらですね、意識をちょっと戻したんです。そして、エス様のことをもっぺんはっきり伝えて、そして1月2日に洗礼をしました。で、1月3日の早朝に今度はもっとはっきり意識を目覚ましたので、私の妻は私とタイプが違うんですね。私の妻はどっちかというと穏やかに優しく言うわけですね。そして、死んじゃなかったら地獄行なんてことで言いません。信じたらどんなに素晴らしいかを言うタイプであります。ところが、その妻がですね、おばあちゃんの意識がはっきり戻った時に思わずもですね、グードがやっぱあったからね、おばあちゃん、グードなんかだったらね、天国の行けないのって、ね、キリストしかダメなの、キリスト信じてないってこう叫んだそうですね。ちょっと精霊なんでしょうね。そういうタイプじゃないから、その妻はね。そしたらおばあちゃんがですね、はっきり、はいって、それまで意識戻した人は明確に言ったそうですね。ですね、それではっきり、ね、確認ができた。でそこでおばあちゃんとね、一緒に礼拝をして、お母さんも3人、おばあちゃんとお母さんと3人で礼拝をした。そしたらおばあちゃん、1月8日、8日ってのは金曜日かな、8日に天に召されまして、8日の朝、1月8日は妻のお母さんの誕生日です。ちょうど電話かかってきてね、だからね、妻が言ったんです、お母さんにね、お母さん、これは神様からの最高のプレゼントだよって、おばあちゃん間違いなく天国に行ったって、よかったね、叶う天国であるよって、99年生きて神様は天国に帰るまでは命を保たせてくれたけど、これは最高のプレゼントだねって、そういうふうにお話ができるわけですね。で、今天で言いますから、いつか皆さんも地上の、ね、使命を全うしないといけませんけど、あとね、いけると思います。だから2日に洗礼を受けてるわけですね。で、聞いたら熊本も何か年末に兵庫から来た方がいて、その方と一緒に、その方のお母さんのところに行ったら、洗礼式だったっていうことをね、報告書で聞きましたけど、何日にやったんですか、年末の
29
日ですかね。かその週ですよね。29日にそこでも洗礼式があった。ね、で飯塚では1月の来週だっけ、今週なんて来週ですよね。 ね、今度のね、その時に高校生の宣伝式が決まっております。で、私のおばあちゃん、妻のおばあちゃん99歳、酒井さんのお母さんはアブラハムの神に語られた年75歳。で、何が言いたいかというと、こうたくさん宣伝者が今起こされてきてますよね。で、面白いのは、ほんの1日前とかほんの1週間前まで考えてみなかった人が本人が願ってはっきり宣伝を受け始めたってことなんですよ。だからね、死に期待してください。実は年末年始の前に単語の国の時に予言があったんですね。年末年始に神徳における技が起こる人たちがいるから、突然の結びに従うように準備しとけ、ね、星とはいろいろ起こってるんです。で、今もう時間がないから明かしませんが、他でも起こっております。だから宮崎でも1月3日にね、君ご主人に書いてありますけど、パウロ牧師が来られた時に最初に来た人は宣伝なんですけども、また別の方が1月3日に宣伝くれたんですよね。今日はなかった、今日もあった。じゃあ3日10日、じゃあパウロさんの正解3日10日、17日はまだ寝る。今日何にしたんですか？3日10日も3日も1人ずつってことですね。でもいやね、次々に宣伝したでしょ。なぜこれってかってね、神が言ったことは成就するんです。神が語られたことは成就するんです。で、宮崎は最も申し訳ないけど、なんで申し訳ないのに不毛だったんですね。洗礼者がいつ起こるかと思えなかったところですよね。だから酒井牧師のお母さんも、エスさんは死んだけど洗礼だけは固くない拒んでたのに、キリストの花嫁になりたいって洗礼式決まったらですね、31日の日にね、木曜日でしょ、教会に2回か3回来てね、確認してね、早く受けたい、早く受けたいって大人のようにさわさわしてた、真面目に。なんか嬉しいですよね、本当にそうやって宣伝を受けてもらったら。あなたが神の手を伸ばされて、どうぞ皆さんね、主に期待してください。さっき歌いましたけども、ずっと待った言葉は成就するんです。時が来ると奇跡の手が伸び始めて、人ではありません、神の奇跡の手が伸び始める。これはね、どうぞね、期待しておいてほしいと思います。それで今日のところですけれども、もう9時ですけれども、今日の聖書の箇所はですね、もう一度読みします。また、ローマ書の、4章の18節、彼は望みえない時に望みを抱いて信じましたとか言った。で、一番最初アブラハムが語られたのは75歳で、その段階でもう他の子供ができるってことはね、祝福された。そして、その結果だから、サラなんかがですね、ハガルを与えてイシュマエルができたりしていろいろ起こるわけですけれども、不可能だったわけですね。でも彼は信じた。そしてさらに進んでいくと書いてあるのは何かというと、19節でアブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることと認めてもその心配はありませんでしたと。すごく大事なことなんで、認めてもって書いてあるから、アブラハムは自分が100歳でも自分の体が死んだも同然だと、6歳のサラも90歳でもう、死んだも同然だということを認めてるんです。それを無視してね、いや神が言うから大丈夫大丈夫って無視してね、俺たちは若いってこうね、こんなこと言ってないんです。あ、もう自分の体は死んだも同然だし、サラの体も死んだも同然だと、もう冷静に現状を見てて、ちゃんとだけど神がおっしゃったから私たちの体は死んでるし絶対不可能なんだ、よく分かってる。だけども神がおっしゃったから、神がおっしゃった言葉は必ずそうなると、その言葉を信じたの。面白いのは、その不可能になればなるほど彼の信仰は弱まらないで、逆にますます強くなった。どうしてかありますか？最初から彼の信仰の土台は、彼でもなければ状況でもなかったんです。神ご自身にあったんです。神ご自身になればですね、ますます状況が悪くなって、ますますダメになればなるほどね、ワクワクしませんか？一体どういうふうになるんだろう、神様。どんな風に起こるのかなとこうなるわけですよ。わかります？アブラハムは彼が信仰があったというのはですね、その神と神の言葉に土台を置いてたんです。いいですか？見える現状を無視したのと目をつぶってね、信じる信じるって頑張ったのもない、現実は不可能だ、ますますこう体はダメになっていく。でも神様はおっしゃったから、この方が言ったらそうなるから、きっとそうなると信じていたんです。そこで土台があった。ということはね、困難になればなるほど、難しくなればなるほど、逆に神の言葉に土台を置いた人はね、信仰が引き上がるから。わかります？だって不可能なんだから、ね。で、もう一箇所ね、今日開いたところね、もう一箇所見てほしいんですけども、ここを押さえておいた上で、すみませんね。今のところ、20節ね、ちょっと読んで、それから先ほど、彼は不信仰によって、 神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に行こう、神に約束されたことを上司があることを固く信じましたと信じたんですね。神様と神の言葉を、ここなんです。鍵は、彼は神の言葉を信じたんです。そして8章ね、もう1箇所の通しに18節、今の時のいろいろ苦しみは将来私に消え去ようとしている栄光に比べれば取りに出ると私は考えます。同じパウロの告白です。苦しみがあったけれども、この後に来る栄光に比べれば取りに足りないと考えた。で、今日朝7席もちょっと話したんですけど、あ、そう、用意持ったんだけど時間がないから飛ばしちゃった。2月5日に殉教聖会があります。今年は今のところちょっとセビアホールの予定です。で、2月5日にぜひ皆さんおいでください。最近殉教の話はあんまりしませんけれども、だからまた再び今朝の朝日出したんですけども、新しいのを覚えているので、一番最初から神様がその26世紀のことを語っておられて、我々はプロテスタントなのでね、26世紀に特別興味があったりではないけど、予言を通して語っておられた。だから木本牧師も2月5日の日に援助修道会というところで26世紀の導きで日本に来たと言われる江戸神父から結婚式をしたわけですね。まあ、こういうことをいろいろ聞きたい人は2月4日の殉教祈りのツアーにおいてください。そこでゆっくりたっぷりお話をします。2月4日に、福岡空港に朝10時に集合して、バスで、山本村と園木と飛津と、それから西高とお墓に行きます。10時スタートで6時ぐらいに終わる予定をしています。で、これは予言でね、再び祈りのツアーを出しなさいという意味があったので、祈りのミッションが主催します。で、まあ、長崎というか私はガイドをして手伝いしますけど、だから福岡空港出発なんですね。だから興味のある方はぜひおいてください。人数が多ければ2000円、人数が少なかったら3500円します。人数によって変わりますけど、その時に詳しく、26世紀の話だけじゃなくて、その主の授業の導きについてお話をしたいと思っているの、主義の頃ね、聞いてほしいんですけれども、で、何かですね、これ26世紀なんですけれども、裏金のキリシタンたちね、私たち裏金のキリシタンが持った十字架を、私たちもその後追って十字架を追って言われてるんですけども、どういうふうになったかというとね、251年の信仰が回復された時ですね、信徒復活した後ですね、村ごと全部3000数百人が流された、ね、そして、西日本諸藩に流されたで弾圧を受けるんですけど、まあ、戻ってくるわけですよ。で、戻ってきて、来て、そしたらもう足掛け7年なので、浦上の村は人もう荒れ果ててるんです。だから、耕すにも物もないから、お皿の掛けで耕しながら、なんとか1年間、それでも彼らは信仰が自由になったので、大喜びして帰ってきて、耕す。で、やっと実りができたと思ったら、台風が来るんです。で、持っていかれちゃう。しかも咳が入る。伝染病がね。それで、ところがね、そこでつぶやかない。彼らは信仰が自由になって喜びのがかかってるから、それでも彼らは喜んでですね、そこで、プチリアンっていうのは、大浦から、中にまで4キロぐらいあるんですけど、来て、薬箱を助けるんですね。その時に、牧、松、ワサっていうね、4人の女性が手伝いする。それが修道会みたいになって、やがて、個人の働きになっていくんですね。っていうのは、その、赤痢終わったらね、今度は、ね、天然とかあるんです。で、影の島のところに行って、そこで、みんなたくさん亡くなるんですね。で、普通ね、やっと信仰を勝ち取って6年間7年間苦しんでね、ものすごい激しい困難もあって、やっと帰ってきた、晴れやーって言って一生懸命耕して文句言わずに感謝して、まあ暴れ屋ですよ、暴れ屋でこれ、ね、やっと実りができたって体がバーンと来たらね、神様どこにいるのって普通痛くなるじゃないですか。彼らはね、そうじゃない、そこで逆にね、修道会みたいな働きが始まって、で、そしてどうなったかってね、個人がスタートする。主の言うでしょう、こっちがそうするんです。で、それは、ものすごく許された困難や、人間的には最悪と思えるようなところから、逆に個人の働きがスタートするんです。え、だからね、信仰は困難によって失われることはありません。神との交わりを失ったら失うんです。彼らはね、最悪との状況になったのにね、そこから逆にね、神の働きの扉が開くんです。で、彼らは個人の働きして、今もあるんですけどね、やるようになったんですね。で、その時代、岩永真紀とはなぜ個人の働きをしたかというと、岩永真紀が諏訪野に流された時、詳しい話の時間がないから割愛しますけど、裕次郎って弟がいたんですね。裕次郎って言うとどうしても石原ってつけたくなりますけど、裕次郎って弟がいた。岩永松っていうお姉さんがね、その裕次郎を胸に抱いてね、その諏訪野であまりに厳しい弾圧なので、もう死ぬんですよ。で、彼はよくですね、ほら、天国に、天主様に、なんかうまくいないな、朝日出るんで、小渕さんから空白線に行かないといけないから、表示もできます。ね、もう間もなく私は天国に行くって。 もうご自分は天国に行くわいって。だけど、お姉さんとお兄さん、ねとね、あ、お兄さんとお兄さん、お姉さんとお兄さんは、必ず裏紙に帰れるって。すごいね。必ず裏紙に帰れる。だから、裏紙に帰ったら、必ず結婚すると思うから、そしたら、子供のうち、一人は必ず心配してくれって言うんですよ。ね、剣士で、必ず心配してる。そしてですね、子供は泣かせなさんな。子供は泣かさないでくれ。子供は泣かさないでくれって言って、そう言いながら、こうね、ふーっと息を引き取るんです、お姉さんの中で。その言葉が、牧野心の中にずっと残っていて、その大混乱の時に、影の島というところに行って、その、お両親の天然と亡くなった子供を連れてきたの。個人が閉鎖されたから。その掃除は今の日本と違って、捨て子はいっぱいいた。個人もいっぱいいた。彼女は思うんです。その言葉は耳に子供がする。子供を流さないでくれって。そして彼女はね、どうしよう。そうだ、子供たちを育てようって言って、4人が個人の働きをスタートすることになるんですね。で、どちらの信仰を助けるんですね。なんでこの話をしてるかというとね、普通は最悪なんですよ。なんで神様はこんなに裏紙ばっかり責めるの？なんで流さないばっかり嫌うのって。迫害がやっと終わってキリスト教は自由になった。外国のね、外国からのいろんな圧迫によって、やっと日本の政府が自由にしてくれて、やっと裏紙帰ってこれた。文句も言わずに1年間一生懸命頭を流して、やっと塗りができたのに、全部取られていって、なんでこんなことばっかり私たちにされるの、もう嫌って言いたくなりますよね。でも、今のカトリックの人は正直知らないけど、その頃の人たちはそこで文句言ったんじゃない。そこから逆に神の計画の扉が開いていったんです。その個人は今でも実はあるんです。この前、フランス語病院で、小渕さんが入院してる時にコンサートに行きましたけど、その時、そこの院長が見に来ました。もうお席はありますけれども、リバイバルを信じる私たちの教会、そしてそれを信じて日曜日の日にわたわた7歳まで来ている皆さん、きっとね、神様を愛していると思う。そうするとね、いいことばかりじゃないことがあるんですね、人間的には。でもその実は困難とか問題の中でね、もっと大きな神の計画が隠されているんです。その困難も取らなければ決して届かない人々に届いたり、その問題を許されなければ決して開かなかった世界が開き始める。マーリーさんの本を読むと、感謝と賛美の本と特徴がいつも言いますけど、必ず救いと関わってるんです。マーリーさんの感謝は元気になってよかった、健康になってよかった、お金もかかってよかったって、そういう話じゃない。感謝と賛美をしたら魂が救われたっていう証に満ちてる。マーリーさんの本を読むと人が救われたって証に満ちてる。感謝と賛美を通して人が救われ、神の計画と神の導きが開かれたっていう証に満ちてる。私たちがね、本当にその困難や問題の中でね、本当にこの中にきっと神の教があるんだって感謝を持って信仰ですよ。もっと大きな栄光があるんだって。だからここ書いてありません、どれに足りないものを考えたってさらに大きな栄光を持ってって書いてますよね。望み見えない時に信じたって、現状見たらなんでこんなことばっかり、いや違う、神は過ぎたことを通してもっと何か大きなことが起こるって信じる。光牧師が、東京に来ました。今個人のホームページで光牧師たちと笠原君と森牧師と一緒にやっておりますね、なんかね、PA がいなかったわけです、ね、光牧師について今度は高知っていうね、光に一入った人がやったわけですね一生懸命ですよ、勉強もしてね。でも申し訳ないけどまだまだ不十分ですよね。一生懸命取れてますよね。これから良くなっていくでしょう。でも私知ってるんですよ ね、最高のものを教えてましたからね。この後ね、きっとね、最高の PA が来るって信じてるんです。あります？皆さんね、困難とか問題はね、クリスチャンにとってね、祝福の前触れです。単に自分が祝福されるって、そんな狭い領域にならないで。クリスチャンが命が勝ち取られる神の計画が開く前触れです。永遠の命が勝ち取られていく神の計り知れない計画がその後ろに必ず隠されている、それを期待しましょう。それを待ち望みましょう、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。今ね、宣伝者はどんどん持ってますね。あなたの教会におりますよ。で、まあ、今日かなり困難の中にいる人はこんな説教を導かれるからいると思うし、約束の言葉はあるんだけど全く望めない状況で、ますます望めないことが ますますこう突き進んでいくって人がいるでしょう。ですか。そこが信仰の頂、そこが信仰の働きそうですね。私たちの居所はもう鼻から決まってるんです。75歳の時に子供なんか生まれないんです。100歳になったらもっと生まれないんです。さらは65歳で生まれないんです。90歳になって生まれっ子ないんです。ますます生まれっ子ないんです。でも神がおっしゃった言葉だから、そんなの関係ない。あ、そんなの関係ない、なかったですねそんなの関係ない。神様と神の言葉に甲斐がある。だからますます不可能と思えてきたら喜んでください。どんな風に神様はドラマを作るのでしょう。どんな風なシナリオを神は用意してるんでしょう。どんなに人が考えても考えられないシナリオを神は書かれます。その物語はこの世界に行ってたくさんの人に希望を与えます。私、宮崎のことはね、まあ、吉田さんもちろん、やっぱりね、感動してるんですよね。だって皆さん、今日選択した人、50代、40代、60代、70代知らない宮崎に来てる人たち、皆さん、くどいけど皆さんね、私より質が上の人ばっかですよ。その人相手に南君は宣伝準備会と預言者発行やってらっしゃるのですこれはやっぱりね、人じゃないですよね。神の計画ですよね。神のドラマですよ。あれ、ネタの人は愚かですよ。次はあなたの番だから。だって一番難しいとこだったんだから。これで佐賀が来たらもう九州伝承。あ、また次は佐賀だと思ったんですね。佐賀来てますね。佐賀ね、期待してください、一緒に、ね。最も難しいって意味です。ね、この神様が始められますよね。皆さんね、それをね、期待してください。私はね、非常に期待してるんですね。これからね、何が起こってくるんだろうか。いいですか。可能性はますますなくなるように見えたとしても、神の言葉はとこしげに立つんです。信じる者はその成就を必ず見るんです。どうしてか。私たちがどんなに不信じても、イエス・キリストは信じたからです。神はご自分の言葉を破ることはできないのです。天と地を作り、歴史を導いている誠の神様は、ご自分の語られた言葉を必ず成就なさいます。皆さん、そのことをね、覚えておいただきたいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。少し駆け足になりましたけれども、ゴスペルアワーでいろんな教会から来て心から神様を賛美しました。順位よりも何よりも魂を勝ち取るために私たちは神様のあなたを喜んで礼拝しております。どうぞどの教会にも命が溢れていきますように、救いが溢れていきますように、神ご自身が約束の通りの成就を表していってください。また天の父様、お一人お一人の人生にいいことばかりではないと思います。神は祝福される神ですが、イエス様、確かに戦いがあったり困難にされることがありますが、そのことを通して私どもをはるかに超える神の計画が、神の働きが始まることを知っています。どうぞ私たちが信仰を持って神の言葉に立ち、神様の約束の成就を、神の扉が開かれるのに出ることができるように豊かに導いてください。お一人お一人の人生に、家庭に、仕えている教会に、神ご自身の計画が豊かになっていきますように。ありがとうございます。あなたはそうなしてくださるから感謝いたします。短く祈りたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めを共にしましょう。罪があると、ごくごく一部ですけど病気になることがあります。聖書は全ての人は突き取っていますので、短くやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今神様に素直に大胆にあなたの願いと求めをさせてください。体を痛んでくださいと言っておいて、自分はいいんだけど家族がいじってくださいその方を思い浮かべながら、今神様が奇跡を成してくださること、癒しをなしてくださることを期待して祈りましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって血の神になります。一人一人が手を置いている場所を取り出している方に、今あなたの御手を伸ばし、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、精霊で満たし、あなたの御業をなさってください。イエス・キリストの名によって召される癒されよ、イエス様って召される病を癒されよ、癌をイエス様って召される、そこから消えてなくなる、肺から、心臓から、胃から、水道から、感動と振動から、癌腫瘍、ポリープ、消えてなくなる。 気管支、肺、心臓にある、呼吸器系にあるところの問題をイエス様って見せる。イエス様よ、それをもたらしている気がれたらイエス様って見せる。すぐにせん、ああ、そうだそうだそうだそうだそうだ。今まではすごく環境悪かったんですけども、神様は今手を動かしておられます。相手ではありません。あなたの方からその人に近づき、あなたの方から愛の思って言葉をかけなさい。愛の思って近づいて愛の言葉をかけても、最初は無視であったり冷たい反応です。それでくじけてはいけません。あなたはその人を許し続け、愛し続け、愛の言葉をかけ続けなさい。一度でもなく、二度でもなく、三度でもありません。それを成していきなさい。ある時、はっきりと変化が始まり、そこから驚くような逆転が始まってくる。それはそう遠くないことです。でもあなたが踏み出さない限り、それは始まりません。来よ、私は相手からではなく、あなたに命じる。あなたから近づきなさい。あなたから愛の言葉をかけなさい。すぐに和解が起こるわけではありません。でもかけ続けていくならば、驚くような変化と逆転が始まるだろうと主を教えます。膝が痛んでいる方、主をそこに止めてください。イエス様になって、イエス様よ、感謝します。ありがとうございます。また境内の祝福を与え、健康の祝福を与え、そして神様、躁うつ病、不眠症を完全に癒してください。イエスキリストって躁うつ病、不眠症、イエス様よ、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。